こんばんです。来ました。はい。ですね、マイクが変わりまして、どんな感じで聞こえてるのかよくわかりませんが、変わってなければいいんですけども本人はよくわかりませんので、とりあえずですね、なんか大して使ってないと思うんですけども、あんま使った記憶がないんですけど、そこまで なんかイヤホンの方、まあ、ヘッドセットのヘッドセットマイクを使ってるんですけども、マイクもダメだし、イヤホンもダメということで、あっさりですね、結構値段したはずなんですけどね、ぶっ壊れてます。なんかなんだろう、やっぱり値段じゃない、やっぱ使いやすいのを選ぶ、あとあのなんだろう、普通に持つやつを選んだ方がいいですね。どう考えてもおかしい、あの値段あんだけ、多分一番高いやつ、今まで買った中で一番高いぐらい高いはずなんだけど、あっさり死にましたね。なんか微妙だったかなと、なんでそんな簡単にぶっ壊れるのかよくわかんないですけど、使い方は別に何も変わってないんですけど、まあ、まあいいや。で、なのでまあ新しいヘッドセット、今度は別にそんなそこまで高くないやつ、変な話、あの前回使ったやつの半額ぐらいの、半値ぐらいのやつですけど、まあやっていきたいと思います。で、ディダレス読み3番で、まあ、新スレ行きましたんで、45スレ目ですね、まあ、かなり行きましたね、おっちゃんこんばんは、とまっちゃんじゃないですか、こんばんです。ちょうどトサベンシリーズのアーカイブ聞こうと思ってたのでナイスタイミングですと、あざす。トサベンシリーズいつやったんだっけ、やったのを覚えてるけどいつやったか忘れました。で、4番、こんばんは、だらっと聞いてるよと、あざす。だらっと、はい、あざす。5番、磯野ちゃんおつつんですと、あ、おつんつんです、はい、いい音で聞こえてるでと、あ、よかったかな、まあ、とりあえず、問題なく聞こえてればですね OK なんですけども、で、早速いきましょう。今日本当はですね、まあ、ビヨンドやろうかなと思ったんですけども、ちょっと、ゲーム配信をする気力よりも、まあ、ロード配信をしてる方がいいのかなというふうに思ったんで、今日はちょっとそっちに行きたいと思います。で、ロードストップ、じゃあ行きましょうか。ですね、シャレコアでございます。で、まだジダレスありましたね。6番、こんばんは、リアル初行きですと、リアル初行き来た作業用に聞かせてもらいました、あざす。作業用になるかどうか分かりませんけども、とりあえず感謝でございます。で、とりあえず一発目はですね、すいませんね、人形の怖い話、ということで、ちょっとですね、もしかしたら読んでるやつがあるかもしれないんですが、やりたいと思います。多分読んでないと思うんだけど、読んでたら申し訳ない、既読リストがあるのにで、いきましょう。人形に関しての怖い話ってことで、まあ、シャレコアのスレのあれなんですかね、ちょっとまとめみたいなやつなんですかね、 じゃあ行きましょう、双子の人形っていう題名の話からです。はい、ある人形作家さんからお譲りいただいた人形の話。その人形は小柄な少女の球体関節人形。ホームページにアップされていた写真に一目惚れし、即アポを入れて購入させていただいた。その人形は双子の人形の片割れで、一人では寂しかろうと思い、後日もう片方の人形の購入も申し出た。するとなんと無償でお譲りいただいた。人形が2体揃った数日後から異変が見られた。彼女たちを飾っている部屋から子供たちの話し声。その部屋には誰もいない。外出中、誰もいないはずの自宅から携帯への無言電話。度重なる不可解な出来事の件について人形をくださった作家先生に思い切って連絡を取って話を聞いてみた。先生はさもありなんという感じで話をしてくださった。その人形は実は三つ子だったらしい。同じ型で3体作り、代表して1体をある展示会へ出したが、訳ありで突き返されてしまった。その出戻りの1体は型とともに供養に出され、残った2体が私のもとへやってきたとのこと。その人形を作る過程のことをお聞きしたが、先生曰くその型だけ作成途中の詳細な記憶がないという。おそらくトランスのような状態だったのではないかとのことだった。ホームページで確認すると、確かにその2体だけ他の人形たちとは全く作風が違う。補足。人形は2体とも50センチくらいの球体関節人形。人形を返してきたのは展示会主催者で、展示準備の段階で異変があり、スタッフからの苦情もあり、結局展示しないと判断されたとのこと。その作家先生は今は休養されており、ホームページも閉鎖されている。続き。その後こんなことがあった。ある休日、外出先の私の携帯に誰もいないはずの自宅からの着信が鳴った。出ると相手は妹の声。話によると、東京に来たついでに私の家に立ち寄ってみたが、人形が大変なことになってるので早く帰ってきてほしいとのこと。事情が飲み込めず聞き返したが、一方的に電話を切られた。そもそもなぜ妹が私の家に入れたのか、私が鍵をかけ忘れたのかなど考えを巡らしながら、とりあえず用件を早々に済ませ帰ることにした。帰ってみるとドアには鍵がかかっていた。ドアを開けて中に入ったが、家には誰もいない。妹を探したがどこにもいない。部屋の中は問題なくきちんと片付いており、人形も無事。わけが分からず、とりあえず妹の携帯に電話してみたら、妹はそんな電話はかけていないとのこと。そもそも妹はその時実家にいたという。一連の事情を話すと、妹は本件特に人形に激しく興味を示してきた。 妹は早速東京に遊びに来て私の家に立ち寄ってきた。妹は人形を興味深げに熱心に見つめていたが、呆れたことにこの人形欲しいと言い出した。当然私は断った。10万円以上もかけた世界に唯一の作品をそう簡単に譲るなんてできない。その日妹はしぶしぶ帰ったが、妹のくれくれ病はその後も続き、私と顔を合わせるたびにあの人形どうなってる、絶対欲しいんだけどと言ってきた。もちろん私は断り続けていた。さてその後ほどなくして妹は結婚することになった。しかし妹の人形に対する執念は凄まじく、あの人形をくれたら結婚祝いは何もいらないとまで言ってきた。そこまで言うならこれを兄からの結婚祝いにと、私は人形たちを妹に譲ることにした。実は私自身当時出来心で別の人形に興味を持ち始めていたという事情もあったわけだ。人形が妹夫婦の家へ移った後、不思議な現象は私の家でも妹の家でも起こらなくなった。平穏な日々が続いた翌年、妹は妊娠した。検査の結果、三つ子の赤ちゃんがお腹の中に宿っていることが分かった。三人とも女の子、家族親戚一同皆大変喜んだが、早産となり、残念ながら一人の子が溶接となってしまった。大変な状況下ではあったが、妹は双子の赤ちゃんを産んだ。妹が産んだ双子の姉妹は元気に成長し3歳になった。最近妹と話をする機会があったが、妹曰くあれだけ熱中していた人形に対しては出産後一切興味を持たなくなってしまったらしい。子供が生まれたことで人形どころではなくなったのかもしれないが、しかしその代わり双子の姉妹が人形たちに似てきて驚いているという。双子の人形は形状は同じだが、メイクの段階でそれぞれに個性がつけられていた。片方の人形は眉毛もキリッとしていて理知的で活発なイメージ、そしてもう片方の人形には優しげでおっとりしたイメージが醸し出されている。作家先生によれば、展示会への出品を断られた一体はとびきりの美人に仕上げていたとのことだった。作成された順番は、1体目とびきり美人、2体目理知的で活発な娘、3体目優しいおっとりな娘である。そして妹が産んだ双子は、姉がよくしゃべり覚えも早く活発、妹がおとなしくおっとりした雰囲気。もしかして生まれ出てきちゃった。以上、双子の人形っていう題名の話でございました。で ジータレス読み、7番、おちゃんこんばんはと、まあおちゃんじゃないんですけどこんばんはです、あざっす。で8番、 すごい暇なタイミングで放送来たわと聞かせてもらいますよと、あざす。で9番配信開始オツですと、あざす。で10番、おっちゃん来たと、まあ、おっちゃんじゃないですけど来ました。正確には学術名おっちゃんにはおっちゃん来たと、んなんだっけ、あれなんとかにはな、んなんだっけな、あれトキだっけ、トキかなんかの、学術名でなんとかにはなんとかってやつじゃなかったっけ、なかったっけ、ど忘れした。で、11番おさん来とったと、まあおさんじゃないですけど来ました、15分遅れだけど楽しませてもらいますと、あざっす。わかんねえ感じが来たからストップして申し訳ねええで次人影っていう題名の話。あそうだ、ジータレス読み12番ニッポニア日本と、そうそうニッポニア日本だったっけ、あれそれトキだよね、もうなんだか分かんなくなってるよ。そうそう、なんとかにはなんとかっていうのあったな、日本には日本か、トキトキ、あれ違ったっけそうだよ、ね、トキだよね、学名日本には日本、うん、あいいや戻って、人影っていう題名の話でございます。2008年の8月の終わり頃、1週間ほど夏休みが取れたので兵庫県の実家に帰省しました。ある日、おじ、父の弟に頼まれた簡単な仕事の手伝いを終え、2人車で帰路に着きました。時刻は夕方で、全開にした窓からの風はまだまだ熱気をはらんだものでしたが、しかしそれは夏の終わりを感じさせるもので、なんだか切ない気持ちになったのを覚えています。実家付近の河原に差し掛かると、ふとおじが寄ってみるかと言いました。実家から車で10分くらいの河原でしたが、最後に来たのは小学生の頃です。汗と埃を洗い落としたかったのと懐かしさとで、2つ返事で賛成しました。その川は水量も少なく、またかつて名水百選にも選ばれた川の傍流にあるため、その透明度は優に及ばず、つかの間休憩するにはうってつけの河原でした。小学生の頃、自由研究で川の水位を測るための目印とした岩も残っていて、随分と感慨深いものを覚えました。さて、水で顔を洗い、石切りなどをしていると、おじが言いました。誰か来るぞと。おじの言う方を見やると、確かに対面の岸に手を振る人影が見えます。人影までそう遠くはないのですが、もやのような霧がかかり、影のようにしか見えません。しかし手を振る人影は、どうやら小舟に乗ってこちらへやってきているのが分かりました。人影は二人連れらしく、そのうちの一人がこちらに手を振っています。おじがその人たちに気づいた時から、こちらに手を振っているため、知り合いか、もしくは何か用があるのかなと思いました。誰だろうと、おじと僕は顔を見合わせました。おじも見当がついていないようでしたが、怪訝な顔つきのまま手を振って答えていました。 そろそろモヤを抜けるかという境まで来て、まだ手を振っているのを見て改めて誰なのか考えつつ、僕はしゃがみ込んで待っていました。そしていよいよ完全にその姿を目視できる距離まで来て、その二人のあまりにあまりな正体に僕とおじは戦慄しました。さっきまで手を振って小舟に乗ってこちらへやってきていた人影は2体の人形だったのです。おじと二人、女の子みたいに悲鳴を上げながらもそれから目を離さずにはいられませんでした。まず手を振っていた方は水色の和装で、少年の人形、一般的なひな人形を一回り大きくして立たせたような感じのようです。顔は元は真っ白だったのでしょうが、雨風に長い年月さらされたような汚れがあり、唇に剥がれかけた朱色の紅が引いてありました。紅に、あと腰に白い刀を下げていました。もう一体の方は少女の人形で、髪が長いのと着物が薄い赤色というの以外は少年の人形と同じで、一見で対になっているのが分かりました。マリか道具箱か何かを抱えていたような気がしますが定かではありません。あと小舟と思っていたのは長方形の平べったいお盆のようなものでした。僕が震えながらもその姿から目を離せないでいると、おじがこの不気味な人形たちのさらなる異常さに気づいて言いました。流れ逆やぞこれ。以上、人影っていう題名の話でございました。で次行く前にジーダレス読み、13 人影と、まあ、人影じゃないんですけど、人影ですね、まあ、分かってるとは思うんですが。で14番、伊沢さんこんばんはと、こんばんはです、今日もええ声配信ありがとうと、あざす、はい、普通に趣味でやっております。ええ声かどうかは分かりません。で次、これは読んだのかな、おこない様、っていう話。いきましょう。東北の人形イベントで会った友人の話。友人は街中に住んでいるが、引っ越しのためかさばる人形は実家に置いておくことに。地震の時実家は壁にひびが入ったものの倒壊を免れたそうだ。その前日に離れの部屋に置いていた人形の箱が倒れ、人形が転がり出たのをおばあさんがかわいそうに思い居間に飾っておいたらしい。地震の時人形のある居間はガラスも割れずに無事。 その後おばあさんが人形に、家の修復が困ったね、娘は連絡つかないけど無事かねと何の気なしに話しかけてると、保険で家の修繕費が下りたり、連絡のつかなかったおばさんと連絡がついたりという出来事が重なったそうだ。これはひょっとしてお来ない様、神様かもしれないと考えたおばあさんは、神棚に置いていよいよ人形を大切に扱うことに。友人は自分が遊んできた人形だけに否定的。神棚に置くのやめてよ、あれは大量生産品だって、偶然が重なっただけだよ。偶然も重なるとね、それに実際にご利益があったし。え、母さん何かあったの？ネックレスなくしたのを見つかるようにお願いしたら、次の日に見つかったのよ。しかも何度探してもなかったケースの中に。それこそ偶然だと思うけど。それからも父の海外転勤予定が人形へのお願いで急に本社勤務に変更になることなどがあり、これも会社の部品生産の地震被害が少なかったという偶然らしいが、それからは家族が人形趣味に理解を示すようになったり、おばあさんが人形用にと小遣いをくれるらしい。おばあさんは大きな畑の地主とのこと。そのことはご利益があったと言えるのだろうけど。でもね、私が人形に彼氏ができますようにって言っても何も起きないのよね。知人は今でも人形のご利益に否定的らしい。以上、おこない様っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み15、この流れ前にもあった気がする。やべえ調べよう。なんで先に調べねえんだって話だけど、人影っていうのはありそうだよね。俺読んでそうな気はするよね。あ、いけねえ。あ、でも黒い人影、黒い人影っていう題名のは引っかかるけどな、人影っていうのは引っかかんないけどな。うん、あ、違うわ、まだあるわ。違うな。人影で4つ引っかかるけど、人影っていう題名のはないな、うん。まあ、似たような話っていうのは読んだ気がするけど、でも今回のちょっと違ったかなっていう気もするけどな。似たような話は確かにあった気がするけど、題名違うのでは何かあったのかな。まあいいや。で、次、これはどうだ、読んだのか。オークションの人形っていう題名の話いきましょう。ブライスを奥で落札した。探していた子だったし、定価より安い上に初回の挨拶入札でいきなり即決してくれた。振込先のメールに、探していたので本当に嬉しいです的な一言も添えた。出品者の対応も早く、感じがいい方でした。 自分の休みの日に指定で頼んでいたのでワクテカしながら受け取る。状態もよく、チークが画像より濃ゆめ、自分的に当たりだった。その上たくさん可愛い服のおまけまで。ブライス趣味をやめるのかなってくらい何から何まで同封されていた。手紙が入っていて読んだらガクブルした。先月亡くなった娘の大事にしておいたお人形を気に入ってくださりありがとうございます。娘が長年作り続けたお洋服を一緒に入れていますので、手放すことなく御所を大事にしてくださいませ。あまりにも気持ち悪く電話してみたけど、住所は大阪なのに番号03だし、でたらめで通じないし、親に相談したら送り返せと言われたので伝票住所に送り返したら宛先不明で帰ってきた。仕方ないから少しの間寝かせて服や靴などをコツコツ送出しした。年末に本体もやっと買い手つきそうだし、書き込み。手紙は初詣の時に燃やしてきた。どうせ嫌がらせか何かだと思うけど、あのハーベストが次こそ大事にされますように。以上、オークションの人形っていう題名の話でございました。で、ジータレスヨミ16、おっちゃんコント、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです。今日は人形シリーズですか。あと、私寝るとき人形ポポちゃんみたいなのと寝てるので地味に今怖いっすと。ポポちゃんっていうのが分かりません。ポポちゃん人形っていうのがあるんですか、なんか。ポポちゃん人形ってなんの。ポポちゃんってこれ、マジこれと寝てんの。今確かにあの、なんつうの、自分もこの人形の話読んでからのこのポポちゃんのこの絵が全くあの可愛いという方向に全く思えない、そのもうなんか不気味にしか見えないっていう、あの、なんつうの、そういう話を読んでからの流れでこれ見てるから、うん、不気味な方にしかあの感情が動かなくなってるよ。へえ、こんなのあんだ。ポポちゃん人形ですか。ポポちゃん .com、うん、ポポちゃんコムがあるよ。へえ、いくらぐらいすんのこれ。あ、でもポポちゃんって何、いろんなのがあんの。あ、でもだいたい30センチちょいぐらいのやつなのか。はあ、大きく分けて4タイプとか書いてありますけど、なるほど。ああ、ちょっとね、ああ、この話、こういう話系聞いてからのあの絵はちょっと来るのよ。で、17番長い。あの半角カタカナでいっぱい書いてあるけど、もうめんどくせえ読むのが。多分あのなんだっけ、北斗の拳の格ゲーの多分やつだと思うんですけど、フェイタル KO とか書いてあるし、ジョインジョインって書いてあるのは確かね、トキなんだよな、確か。ジョインジョイントキって出てたから、なんかあのニコ動とか見たときに、まあ、あとはもういいや。はい、で次、うめき声、これは読んだのかな。まあ似たようなの多分読んでると思いますけど、いきましょう。うめき声ってダメなのし。 私が小学生くらいの頃、親と喧嘩して寝室でふて寝をしてたら、枕の上に幼稚園の頃よく抱きしめて寝てた人形が転がってた。昔を思い出すように人形を手に取って抱きしめてみたら、耳の後ろから、おって男の人の低い声が聞こえて、とっさに人形を放り投げた。同時に声も聞こえなくなったんだけど、その後怖くてお母さんに泣きつきに行ったことがあったな。それから人形は他のぬいぐるみや人形と一緒にバザーに出しました。今思えばあの人形、他の人形とかと一緒に押し入れの袋の中にしまってたはずなのに、なんであそこにあったんだろう。以上、うめき声っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレソミ18番、ポポちゃんかわいいと。そうか、まあ人気あるんですかね、ちょっとよくわかりませんけど、まあ、そういうシリーズになってるってことは、まあそれなりにあれなのかもしれないですが、自分は何だろう、まあ、自分人形は別に持ってないんであれですけど、やっぱりなんか人形、なんか精巧に作られれば作られるほど、その何だろう、作り物っぽくないぐらい、そのなんかリアル感が増せば増すほど、なんかもう魂完全入っちゃってんのっていう風に見えちゃうから、なんか嫌ですね、ダメですね、嫌っていうかもうダメっていう感じだからあんまり好きじゃないかもしんないね、その割にはなんだっけ、ひな人形はうち、なんだ、あ、まあ、妹いるんでひな人形 あるんですけど、あれ何段飾りっつうんだ、 1,2,3 でもあれ7段飾りっていうのか、なんか元のすげえ立派なやつうちあって、毎年当時出してましたけど、その横で寝てたもんな俺な、部屋の関係からもう、当時はその横で寝てたけど、7段飾りのひな壇の横でそこに仏壇もあるっていうね、なんかすげえ部屋だったけど、当時寝てたな。あの頃俺何年生ぐらいだったっけな、よく寝てたな、あれ中学生ぐらいかなもう置くとこなくて、で、19番お初ですと。私は人形は嫌いですと。特に人型のが、やっぱり日本人形フランス人形が特に、ほう、まあなんかリアル感を感じるやつっていうのがダメなんですかね。まあお初なんですかね。しかも、あ、そうなんですか。あざっす。じゃあ今日はなんか人形話ばっかりしてるからアウトかもしれないですね。もうお初なのになんでこの時に来ちゃったかなっていうあれかもしれないけど。で 20は同じなんで飛ばして、21、おっちゃんの彼女なんとかワイフのことですねと。まず空気読めってやつですよね。なんとかワイフ、彼女なのにワイフとはこれいかにですよ。まあないですけどそんなのどうなのかね、持ってるやついんのかね、本当にあれでなんだろう、ビジネスとして成功するぐらい売れてんのかあれって思うけど、売れてんだろうな、消えないんだから、で次呪いの人形、あれこれ読んだっけ、俺読んでないかな。呪いの人形なんて題名のやつはなんか読んだっぽい気がしますが、行きましょう。 私の実家で呪いの旧人形と言われるものを私の結婚後旦那との新居に持ってきていた。呪いって言っても冗談半分で言ってるだけ。私の結婚に合わせて実家の掃除をしていた時に発見した。元は両親がまだ付き合っている頃に旧に似てると言われる母に父が理想の服をお手製で作ったものを着せてプレゼントしただけ。それが5体あって、ドレスは私が小学校の時にピアノの発表会で着たのに似ていて、着物は父は母の振袖姿を見てるにもかかわらず似てないものを作り、私が着た振袖に似ていた。そんなんで5体とも私の服に似ていて、しかも服を選んだ私はその存在を知らなかったから呪いなんて笑ってたけど、私が父の好みを受け継いだだけの話。ただそれが面白かったのか、母から旧を譲られてしょうがないから新居の食器棚の空いてるスペースに飾ってた。それがある日なくなってることに気づいた。いろいろ記憶をたどって怪しいのは旦那の同僚2人を家族含めて招待した時しかないと思った。一応両親にこのことを話したら、まさかあの旧を盗むなんてと笑い、どうせいらないからほっとけ、人を呼ぶ時は気をつけろと言われて終わった。旦那とも今回のことは同僚に問いたださないけど、もう呼ばないで話はまとまった。それからしばらくして旦那が無傷の旧を3体と壊れた1体とを持って帰宅した。要は犯人はやはり旦那の同僚のうちの一人の奥さんだった。私の手伝いで食器棚を見たときに可愛いと思って盗んだ。持って帰って同僚には私からもらったと言ってトイレに飾ってた。しばらくして一体の足が割れて倒れていたので捨てた。何日か後に幼稚園の息子さんが足を捻挫した。次は一体の頭にひびを見つけた日に同僚が仕事中に頭を怪我して数針縫った。ここで少し気持ち悪いねと話してたらトイレに行った時に一体がトイレの中に水没していた。同僚がこれが現実になったら笑えない、私におかしいと言おうと奥さんに提案したところ、奥さんは盗みを告白。次の日に同僚が旦那にお金とともに謝罪してきて、旦那が旧だけ持って帰ってきた。旧はもう30年近くあるものなので劣化で割れてもおかしくないと思うけど、さすがに私も気持ち悪いので実家に返した。両親は服だけ脱がせて旧はお寺に持って行った。ただの偶然だろうけど、前から呪いと笑ってただけ怖かった。こんな経験をした同僚の奥さんが盗みを一生やめればいいなと思う。以上、呪いの人形っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み22、人形シリーズですかと。人形シリーズっていうか、たまたま今日はまあその人形の話がまとまってるところから読んでるんで、ね、え、私の家に昔から捨てられない人形があります。意識してなかったけど気になる、ガクブルと捨てられない人形っていうのがよくわかんないですね。捨てられない、 捨てよう、捨てられないんだ。なんかあるんですか、ね。で、23、実際の人形は嫌いですが怖い話は好きなので、と。あ、なるほど、はい、あざっす。で、24、人形系彼女ですね、わかります、と。俺はわからないんですけど人形系彼女、まあ、さっき言ってたやつと同じことなのかな、はい、でですねって言われても俺は分かりませんけど、はい、で次、これは読んでないと思うけど、黒髪ジェニーっていう題名の話、行きましょう。昔、父親に愛人がいた。数年後、母、父の妻にバレして別れることになったのだが、それが原因でその愛人さんがちょっと精神的に不安定になり、私や私の姉たちの通学路に立っておかしな言動をするようになった。姉たちは彼女を最初から徹底して無視していたのだが、私はなんだかかわいそうだったので当たり障りのない受け答えしていたら、〇〇ちゃんだけはいい子なのね、と私にジェニー人形をくれるようになり、おもちゃも服もすべてお下がりオンリーだった末っ子の私には、古いリカちゃんではない真新しいジェニーがとても嬉しく、内緒で受け取って親に隠していた。でも愛人さんは頭おかしいものだから、こちらの都合も考えずに尋常じゃない数、一度にジェニーハウス、ヘアサロン、ジェニー7体等を通学路で押し付けてくるようになり、さすがに怖くなって彼女を避けるようになった。彼女の姿を見かけなくなったので、通学路を元に戻したある日の朝、以前の焦ったような雰囲気ではなく、至って冷静で表情の薄い彼女に遭遇。つばの大きな帽子をかぶり、ボストンバッグ2つとおもちゃの箱を抱えていた。遠くに行かなくちゃならなくなったので、お別れに受け取ってと、当時は見たことがなかった黒髪のロングヘアのジェニーをくれた。早速学校に行き、その珍しい黒髪のジェニーを皆に自慢して有頂天になっていたら、男子の一人が奪った箱からむしり出し、首を引っこ抜いてしまった。女子数人がジェニーを男子から取り返してくれた、そのジェニーの顎の下からは黒い人の髪がボーボーはみ出てた。気の強い女子の一人が毛の束をつまんだら、最初に固く丸めた毛の塊がポコンと出て、次にゾロゾロゾロっととても長い毛が出てきて、頭皮から毛の束が連動してゾロゾロゾロゾロゾロゾロっと抜けた。血のついた毛根がついた切った髪ではなく抜いた毛だった。囲んでそれを見つめていた一同、恐ろしくてめちゃくちゃ叫んだ。気持ち悪くて怖くて、私も皆もいたずらした男子も泣き出してしまい、次の授業が潰れるほどの大騒ぎになった。その日の学級会で、〇〇さんが通学路で 知らない女の人からもらった人形に人の毛が詰まっていて怖かった件について話し合い、知らない人から物をもらわない、変質者には気をつけるで話がついた。先生にも母にも父にもその変質者イコール父の元愛人とは言えなかった。いまだにジェニー、特に黒い髪のジェニーはまともに見ることができない。以上、黒髪ジェニーっていう題名の話でございました。これは気持ち悪い。これは読んでて面白かった。これはやだ。これは普通に、なんだろう、映像化したら気持ち悪い。で、まあこういう話は面白いと思うね。やだね、これは。これはやだわ。で、ジータレスヨミ25。ここに3人の彼女がおるじゃろ。アリサ、トール、ナツミ。どれでも一つ好きなのを選びなさいと。やです。なんか聞いたことある彼岸花が浮かぶんですが。で26、あれ、黒髪ジェニー何日か前にもネトラジで誰かが読んでましたと。まあでもね、読む人はそれはいるだろうからね、かぶるのはまあしゃあないね。なこと言ったら、なんだろう、自分あらゆるいろんな話読んでるから、もうかぶるもかぶるって話ですよね。で27、風に吹かれて豆腐屋ジョニーを思い出すな。で28、それは男前豆腐店と。豆腐屋ジョニーね、うめえんだこれが。なんだろう、なんかこの豆腐だけで、なんかそれなりに、うん、やっていけるっていう、豆腐と醤油さえあればっていう、ここの豆腐と、うん、まあいいや。で、自分が今この見始めた、ですね、この人形にまつわる、まあ、怖い話のところのページのはですね、今全部読んじゃいました。まあ、全部じゃないんですが、一通り読んじゃいましたんで、次別のとこ。これは読んだんでしょうか。命日っていう題名の話、多分読んでないと思うのでいきます。昔電力会社の下請けで作業員してたんだけど、その時に聞いたちょいコアな話、特定避けるために少しフェイク入れてます。前提知識として、各家庭に電力を配る配電用変電所ってのは小規模で無数にあるから、普段は人がいないんだよね。しかも建物はコンクリートの打ちっぱなしで、築30年から40年のものがゴロゴロ、薄汚れてるし、建物内も暗くてサイレントヒルの廃病院みたいな雰囲気。特に地下の変電所とかは真っ暗な中で電灯をつけながら進まないといけないから、何もなくても怖い。だから普段でも一人で作業するときは結構不気味なんだよね。俺怖がりだし。そんなわけで飲んでる時に、変電所にまつわる怪談とかないんですかってふざけて聞いたら、社員と別な下請けの人がこの話を教えてくれた。 某都市部の地下配電用変電所、具体名は伏せるけど実在の変電所には年に一度命日と呼ばれる日がある。その日は停電とかの緊急事態じゃない限り作業は禁止されている。なんでかっていうと、その命日には死亡事故が何度も起きてるから。しかもどの事故も本来作業場所じゃないところに入り込んで死ぬという奇妙なものばかり。いつからか命日があるのかわからないし、そもそも誰の命日なのかすらわからない。古い社員で知ってる人はいるけど教えてもらえないらしい。ちなみに下請けの人は自分しかいないのに、エレベーターが勝手に違う階に移動してたってことを何度も経験したとかなんとか。その地下変電所は今でも現役で、命日による作業中止も未だに続いている。あ、具体的な事故を書き忘れてた。通信回線の工事に行ったのに高圧変電機に触れて感電死とか、工事監督の準備のための現地調査に行ったのに工事区画以外の階段から落ちて滑落死とか、そんなんばっかだったらしいです。以上、命日っていう題名の話でございました。で、次行く前にジーダレス読み、29、3時まで大変だと思うけど頑張ってくださいと。俺3時までやるって言ってないんですけど、とりあえず適当にやってやめます。今日ちょっと早くから始めたんでね、早めに終わるんじゃないかと思うんですけど、いつもより時刻的にね、やってる時間はあんま変わんないと思うんですけど。で、次、これは俺読んだのか。ちょこちょこ既読リストに、検索かけながら、よし、引っかかんなかった。だからやる。スケトウ女っていう書いてある話です。いきます。それは10月も終わりに近づいた放課後のこと。私たちは文化祭の準備でかなり遅くまで教室に残り、展示物を作る作業をしていました。朝からの雨はいつの間にか霧雨に変わり、夕方なのにまるで夜のような暗さでした。時々遠くで雷鳴が轟き、辺り一面を一瞬明るく照らします。私の故郷はかなりの田舎で、中学校も山を切り開いたその中にあり、校庭を挟んで小さな町が広がり、山手川は竹林になっています。来光のたびに竹林が照らし出され、うっそうとした奥の方までの広がりが見えます。私は親友の高橋君と髪を切ってセロファンにつける作業をしていました。と、高橋君が竹林を見て手を止めました。しばらくして、なんやあの女と私に問いかけます。 視線を上げて竹林の方を見ますが、女性はおろか特に変わったものも見えません。別に何もないで。私の言葉に、しかし高橋君は、いや、変な女がおる、かがんで地面を見つめとると。高橋君の話では、古い服装の若い女性が竹林の中で何かを探しているように見えるというのです。でも私には何も見えません。見えるのは霧雨ともやがかかった一瞬明るくなる竹林だけです。やっぱり見えへんで。私たちの会話を聞いてクラスメートが何人か集まってきました。竹林の女性が見えるものもいれば見えないものもいます。見えるという人たちは皆ひどく怖がっていました。体が透けているというのです。見えるという人たちは皆同じことを言います。体が透けて見える女。いつの間にかクラスメートのほとんどが集まってきました。何人かは竹林側の廊下に出て、より近くで見えない女性のその姿を見ているようです。しかし私や半分くらいのクラスメートには何も見えません。そこへ担任と隣の組の先生がやってきました。お前ら何してるんや、作業せえよ。担任の勝田先生が言います。年下の隣の組の先生は腕組みをしています。高橋君がつぶやきました。あそこの竹のとこに変な女がいるんです。指さす方向を見た担任は、雨降ってるだけやないか、竹の子でもおるんかと笑います。勝田先生、あれが見えんとですか。隣の組の先生が腕組みを解き、後ずさりながら言いました。スケトー女です。中途半端な笑い顔のまま、勝田先生はそれでももう一度その方向を見ます。いや見えんが、みな見えとるの。はい、見えとるとです。雨がやや強くなり、ほとんど夜の暗さになった教室に、さっきまで騒いでいた生徒たちも静かになり、その方向を南見つめています。女生徒の怖くてすすり泣く声だけが聞こえます。見えない生徒たちもその不気味な雰囲気に何も言うことができません。突然大きな雷光が辺りを照らし出しました。と同時に生徒たちや隣の組の先生が悲鳴を上げました。うわ、こっちに来よる。見える生徒たちが悲鳴を上げながら教室を逃げ回ります。廊下の生徒たちも恐怖で泣きながら慌てて教室に入ってきます。なんじゃこりゃと隣の組の先生もまるでジーパンデカみたいな声を上げて、でも体が動かないのかそのまま立ち尽くしています。教室には怒号と悲鳴と泣き声の生徒たちが逃げ惑います。まるで長い時間のように思えましたが、実際は数十秒だったのでしょう。やがて消えたと誰かの声が聞こえ、教室にはパニック状態だけが残りました。泣いている生徒、腰が抜けてへたり込んでいる生徒、そして立ち尽くすジーパンデカ。ただ見えない私たちには全く何も見えませんでしたし、感じませんでした。結局このことはかなりの騒ぎになり、その日保護者に急遽連絡が取られ、すぐにそのまま帰宅となりました。後日全校朝礼で校長からの厳しいお叱りがありました。その時は見たと言った隣の組の先生もそれ以降見たとは言わなくなりました。思春期による集団ヒステリー、そんな言葉でこの一件は片付けられてしまいました。大学を関西で過ごした私はそのまま関西で就職し、月日が経ちました。 まだ交友が続いている高橋君が所用で関西に出てくることになり、大阪の梅田で久しぶりの再会を果たしました。まあメールや電話でのやり取りは結構あるので、まあまあの感激でしたが、私は二人で飲みがてら、あの時何が起こったのか長年気になっていることを聞いてみました。あの時竹林で何かを探していた女は雷光とともに滑るように教室の方角に向き直り、そのまますーっとこちらに移動してきたそうです。古いもんぺ姿に何かを入れた袋、うつろな瞳、着物のかすり模様まではっきりと見えたそうです。そしてそのまま廊下の壁と窓をすり抜け、教室の窓もすり抜け、そのまま空中で雪が溶けるように消えたそうです。お前ほんまに見えたんか。私の問いに酒を飲みながら何度も高橋君はうなずきました。確かにな、見たわ。でももうええわ。その後は二人とも美味しい料理と酒を十分堪能しました。JR 大阪駅に高橋くんを送っていく途中で高橋くんがつぶやきました。なあ、あの時の女性な、こんな風に空中移動してたわ。ゆっくりとな。その視線の先には阪急梅田のムービングウォーク、動く歩道がありました。歩かずに乗ってる人はまさにあの時の女性の移動姿そのままや。大阪駅のいつも私が行かない長距離用のホームで高橋くんは笑いながら私の肩をグーで軽く殴りながら何回も言いました。また帰ってこいよ、自動急乗ってな、待っとるよ。あの怖かった経験も今ではふるさとの甘い思い出なのかもしれません。地図急でした。以上、スケトウ女っていう題名の話でございました。で、次、ごめん、にじたれずみ30。この話はリアルだな、わかるわ、透けてるとかね、ちょっともんやり光ってたんじゃないかなと、なんかそういうのが見える方なんでしょうか、うん、光ってる、ぼーっと光ってる感じなんですかね。で次31、12日の13時ブラウンに集合だからあれを持ってくるように。誤爆かこれ。よくわかりません。12日あさってですかね、あさってっていうか火曜日か、火曜日の13時にブラウンに集合だから、ああブラウンね、であれ持ってくるようにと、まああれだわ、まあ有名なあれですよね、いつものあれですわ。ああブラウンってどこやねん。で、次、この題名系もなんかあるからもう読んだのかどうか分かりませんけど、これ読んだのかな、ちょっと待てよ、あやべ、これだけだとこの題名的にはちょっといろいろ引っかかっちゃうから、首っていう題名の話、正直首だけだとあの引っかかりすぎ、検索に引っかかりすぎるからこれどうしたらいいか分かんない。子供の頃の話っていうのからスタートするんですけど、これで子供の頃の話っていう冒頭もちょっと多いからね、多いね、多いよね、あるよね、な ないかな。わかんねえわ。まあ、行ってみよう。首っていう題名の話です。いきます。子供の頃の話。どんなわけか覚えてないけど、普段ならとっくに帰宅しているはずの時間に道を歩いていた。日が落ちて暗くなっても街灯もない、車も一方通行のさほど広くない道。片側に電柱があった。電柱の数メートルくらい手前まで来たとき、電柱のちょうど目線くらいの高さあたりに何かがあることに気がついた。わかりづらいけど、本当にあれ、なんかある、なんだろうという感じだった。視界も暗くてビクビクしていたせいか、そのまま近づくのが嫌で立ち止まってじーっと様子を見た。首だった。電柱から垂直、つまり横向きに人間の頭部だけが突き出ていた。あまりのことに声も出ず、泣くこともできないパニックの中で、それでも子供ながらに必死でどうしようか考えた。この道を通らないと家に帰れない。回り道をするには夜遅すぎて時間がかかる。何より突き出た首から目を離して背中を向けるのが怖かった。しばらく立ち往生した末、できる限り電柱から離れた側を、首から目を離さずにそろそろ通り過ぎることにした。首は動く気配もない。少しずつ近づいてくる首つき電柱。道の反対側に身を寄せながら通り過ぎる。まんまと首に気づかれずに、当時はそう思った。首の生えた電柱を通り過ぎても首はピクリとも動かなかった。そのままゆっくり歩き続け、電柱からずいぶん離れてもまだ怖くて走って逃げることもできなかった。結局その後何があったわけでもなく、翌日昼間には現金にも怖さは失せていた。首も消えていた。それだけの話。以上、首っていう題名の話でございました。で次、まず最初ちょっと検索をかけて引っかかるかどうか、引っかからないということでやります。変な友人っていう題名の話。高校時代、たまに肩をパシーンと叩いて横切ったりする変なやつが友人にいた。周囲からはそういうやつだからみたいに見られていたが、ある時理由を聞いてきた。 お前いきなり引っ叩いたりするのって何なの、あれ結構痛えぞ。いや俺なんとなく霊感みたいなの見えるんだ。で変なのが見えると引っ叩いてやってる。で笑いながら話してた。嘘か本当かわからないけど、こっちはむしろ霊感のところに興味津々。ムーとか流行ってたし。じゃあ今までで一番怖いと思った霊とかってある？と後に尋ねてみた話。彼は数年前、中学時代に家族で旅行に行っていた。その時見た湖が写真ではよくある観光地だなーって感じだけど、実際には何倍も綺麗に見えたらしい。うわーすげー綺麗じゃんとかひとしきり感動して、同時にこれなんかおかしいぞ、湖から目が離せなくなってるしと思った。金縛りとかじゃないけど水面をずっと見ていたい、この湖をもっと知りたいって心境になっていた。結局家族がもう行こうってことで他の場所への移動になったが、両親からはずっと見てたけど何かあったの？って心配されたらしい。で夜になってホテルに入る。温泉に浸かって豪華な夕食食べて、ゲーセンで遊んで寝たらしい。そしたら湖のほとりに立ってる夢を見たと。ただし足元は湿地のようで舗装もされていないし、観光地になるずっと前の風景のようだったらしい。夢の中の風景は早送りみたいになっていて、あっという間に夜から朝、朝から夜を繰り返している。そこに力ない感じの狐が来て、最後に水を飲んで息絶える。遺体はあっという間に腐り腐葉土のようになり、長いのに短い冬を経て、そこから緑が芽生え、そして枯れていく。次の年には力ない熊が来て、最後に水を飲んでやはり息絶える。遺体が腐敗しひどい悪臭がして、そこで目が覚めたらしい。不思議と悪意や嫌悪感は感じられないが、何かやべえな、これなんか変なもん拾ってきたかな。子供の頃から心霊現象には慣れていたらしく、彼は中学生の頃にはそんな感じで折り合いをつけていたらしい。けどよくある金縛りや人の気配とかではなく、何なのか意味がわからなかったので寝直したらしい。彼曰く悪意がないのは無視するのが一番らしいので。また同じ夢を見た。狐が息を引き取り、四季が目まぐるしく変わり、また熊が息絶え、その悪臭で目を覚ます。起きる、寝る、夢を見る、また起きるをそこから 3,4 回は繰り返したらしい。それで普通じゃないというのは理解したけど、この状況が何なのか理解できない。霊感や悪霊みたいな悪意は感じられない。そこで最後まで見てみようと思ったらしい。四季が移り変わり、狐、熊が息を引き取り、熊の死体の悪臭にも耐え、雪に埋もれたそれから勇壮な芽吹き、ふとその時理解したらしい。この水を飲んで湖の一部となることで初めて湖のことが理解できるのか、それを促していたんだ。あ、自分が知りたかった湖のことってこのことなのか。この水を飲めば自分もこの一部になれる。しゃがみ込んで両手で水をすくって口をつける。 という瞬間にやばいって目を覚ましたらしい。全身鳥肌、汗びっしょりで目覚めて、その後は目を閉じて、湖さん、湖の神様、なんだかよくわからないけどごめんなさい。俺はまだあなたの一部にはなれません。まだ生きていたいです。勝手なことですけど許してくださいって念じながら寝たら、気がついたら朝になっていたらしい。で、彼の中でのとびっきりの怪談を聞かせてもらって、何度も言うようだけど、その時の夢に悪意は感じられなかった。それが自然の断りで、多分迎え入れてくれようとしてたんだよな。やっぱ自然ってすげえわ、少なくとも自然の中に神様っているわってな感じで、幽霊が見えるって人から神様について熱く語られました。彼が言うには、悪霊、怨念、霊魂とかは個人のもので、そんなものは自然の力と比べれば全然だと。大自然の意志みたいなものは口ではうまく説明できないけれど、圧倒的に雄大で、しかも寛大なパワーで、それに触れたらもうあとは何されても隣の家の壁ドンうるせえ、当時はない言葉ですが、くらいにしか感じられなくなるって言ってました。話全体はシリアルにやりつつ、シリアスにやりつつ、笑いも含めつつだったんだけど、最後にシリアスに、でも多分あの時まだって言っちゃったんだよな。もしかするとあそこで俺死ぬのかもなってしみじみと言ってたのが印象的です。高卒後、特に連絡とかもしてないけど、まだ生きてはいると思いますが。以上、変な友人っていう題名の話でございました。で、次、これは読んだのかな、ちょっと待てよ、読んではないな。 新しすぎる、書き込まれたのが新しすぎるから、多分っていうか読んでないと思う。いきましょう。その前にジータレスユミ32。こんな話聞くと、友人、見える人らしいの修学旅行で水晶が粉々になった話を思い出したわ。見える人って大変なんだな、いろいろと。水晶が粉々、水晶が粉々、昭和粉々、粉々、まあいいや、はい、なんか水晶が粉々っていうのはちょっと気になったから、まあいいや、ね、なんで修学旅行で水晶粉々になったんだかよくわかんないけど、まあまあまあ、はい、ちょっと気になりますけど、はい、次、呪いっていう題名の話。怖くないかもしれないけど、私が呪ったと言われてる体験を書きます。小学校高学年から中学校卒業までの5年間、名字も名前も珍しいという理由で 名前が汚い、金が映るといじめを受けてきました。悪口だけではなく、私が日直の日は黒板の当番を書く場所に売金と書かれていたり、物を隠される、壊される等の被害にも遭いました。幸い暴力はありませんでしたが、鳥の死骸を机に入れられ、女子が口裏を合わせて〇〇さんが殺してましたと嘘をつき、先生が親を呼び出すなどのことも。毎日が辛かったのですが、親に相談しても高校に行くまで我慢しろ、いじめられる方が悪いと言われ、取り合ってもらえませんでした。中学校は私の通っていた小学校からは全員、他の小学校からの生徒が少し入る学区で、いじめは市内のほぼ全ての学校に知られていたと思います。塾で他校の生徒からバイキンが来たと言われたり、自転車で通りかかった後ろから気持ち悪いんだよと罵られたりもしました。学校のない日曜も外に出れば罵声を浴びる日々でした。いつしか私は事の発端となった女子グループを強く憎んでいました。ただ死ぬだけでは足りない、生きているのが辛いのに自殺すらできないほどの状況に陥ればいいと毎日のように考えるようになりました。それはだんだんと具体的になり、 A は不治の病で苦しむこと、 B は事故に遭うこと、 C は家族に最悪が降りかかること、 D は犯罪者になること。私をいじめていた主犯格の女子は4人いて、中学校を卒業するまで3年間1日も休まず4人の不幸を願いました。高校へ進学すると、いじめていた女子と離れたこともあり、いじめられることはなくなりました。そのまま何事もなく大学へ進み、社会人となり、結婚して普通に暮らしていた時、 SNS 経由で当時私をいじめていたうちの一人、主犯格ではないから同窓会の連絡がありました。気乗りはしませんでしたが、昔のことをいつまでも引きずることもしたくなかったので出席することにしました。主犯格の4人への憎しみもいつの間にか忘れていたのです。同窓会の当日、会場の少し雰囲気が変でした。あの4人と4人が所属していた部活動の顧問が来ていなかったのです。みんなが私を見て驚いた顔をしていました。私が彼女たちはどうしたのと聞くと、知らないのとさらに驚かれました。私を売金、病気と罵った A は、数万人に一人の難病を三つ抱え、自力で動くことができなくなっていました。この世で一番のブスと毎日私へ罵倒を繰り返していた B は、交通事故で足が不自由になった後火災に遭い、逃げ遅れて顔を火傷で失いました。私の妹をバイキンの血筋と言った C は、弟の家庭内暴力で家族が離散し、母親の彼氏に暴行を受け、そのまま引きこもりになりました。私の名前を犯罪者になればすぐ覚えられると言った D は、詐欺罪で全国紙に名前が載りました。そして顧問ですが、当時私への罵倒を横で聞いて笑っていた人です。赴任先で不良に刺され、下半身不随になり、奥さんに逃げられ、一人で病院にいるそうです。同窓会に来ていた人たちはみんな当時のいじめを知っていたので、私が呪ったと噂になっていたそうです。私は高校卒業後すぐに地元を出たので、そんな噂は全く知りませんでした。そしてみんな口々に、あの時は止めずにすまなかった、どうか呪わないでほしいと言っていました。すっかり忘れていたのに、その口先の謝罪で、当時この人からはこんなことを、あの人からはあんなことをと思い出し、 またあの頃の憎しみが湧き出し湧き上がるのがはっきりと分かりました。呪ったつもりはないけど、私があの時感じていた苦痛は死ぬに死ねない生き地獄だった。彼女たちの境遇を聞いても何とも思わない。親も教師もあの時から私の中では救いの相手ではなくなっていた。許すかと言われたら私は全員を一生許さない。この先また憎しみが湧いたらきっと私は同じように不幸を願い続けるだろう。唯一お互い穏やかに過ごす方法はあなたたちが金輪際私に関わらないこと。顔を見たら声を聞いたら思い出して憎くなってしまうから。そう伝えて私は同窓会を後にしました。後日 SNS で A のアカウントを見つけました。体が動かなくなる難病、血液が正常に作られなくなる難病、心臓の難病。彼女は寝たきりでかろうじて動く指先で日々の小さな喜びを綴っていました。私は彼女に一通のメッセージを送りました。あなたに5年間バイキンと呼ばれた私は今は結婚して仕事もうまくいき毎日とても幸せです。毎月旅行もしています。 A さんは今本当に幸せですか？彼女からの返信はありませんでしたが、そのメッセージを送ってからの日記は次第に陰鬱になり、ついに更新が途絶えました。最後の日記には私をいじめていたことへの懺悔と何かに救いを求める言葉が並んでいました。私はおそらく少し病んでいるのだと思います。 A の日記が陰鬱になるのを見ておかしくておかしくてたまりませんでした。もっと不幸になれ、もっと苦しめ、毎日そう願いながら更新を楽しみにしていました。 A は昨年亡くなったそうです。以上、呪いっていう題名の話でございました。で、次行く前にジーダレス読み34、今来た三刀陸さ、意味が分かんない、純ちゃんこんばんちゃんと、で35が純ちゃんだとって書いてあるんですけど、はい、意味が分かりません。で36、おっちゃんはこういう朗読が似合うねと。おっちゃんじゃないんですけど、なんかあのこういう朗読おくれーな、おいよおい、これリアルだぞおい実際そのなんだろう、このね、いじめてた5年間もそうやっていじめてたやつがまあそういう風なこと落ちて、っていうのもね、あるんですけども、なんだろう、このどんくらな暗い話を読むのが似合ってると。似合ってるのかよ。まあね、自分も暗いですから、あのまあね、多分合ってるんでしょう合ってる、合ってんだなこれ。自分もあの根が腐ってますから、はい、だから合ってんでしょうね。で37で、おっちゃんは何歳なのと。まあおっちゃんじゃないんですけど、うん、まあなんだまあまあまあまあ、自分なんだろう、別に言っても言わなくても別に言っちゃいいんですけど、まああえて言いませんけどでもあの普通に別になんだろう、知ろうと思えば知れる、ますけどね、なんだろう、学生時代に始めて、そろそろ8年が終了し今度9年目に入ると、もう あと2週間もしないうちにですね、9年目に配信が入りますんで、うん、そうしたらもう大体わかるでしょ。あの自分大学院まで行ってたんで、その学生時代に、院生時代に自分はあの配信を、ネトラジ配信を始めて、で9年目に入るということなんで、大体もう、もう言っちゃってるようなもんな、で、次38、いじめた側は忘れるが、いじめられた側は忘れんからなと。それはね、やられた側の方が当たり前で残りますんでね。で39、似合うというかおっちゃんのリズムと声に合ってると。まあね、リズムと合ってんですか。まあ淡々と読んでるのがいいんでしょうかね、うん。で40、昔の録音聞いていたら雑学っぽいやつを読んでいる時もいいぞ、軽快でよかったよと褒めてくれてる。ありがたい、ありがたいわ。雑学っぽいやつね、最近読んでませんけどね、自分雑学も好きなんでね、あの適当になんだろう、知識詰め込むのはね嫌いじゃないんで、やっぱね、いろんなの知ってた方がね楽しいんで、あ、そういうのはあんだ。だからあのよく話しますけど、あのいろんなジャンルのお仕事をされてる、その何、自分の知らないジャンルの仕事をされてる方の話っていうのはあの面白いんですよね。なかなかその仕事してないとあの出てこない、出てこないっていうか分からないこととかあるじゃないですか。そういうの聞けるのがねまた面白いんですよね、だから意外とそういうあの飲み会とかで、あのなんだ、あ、なんか呼ばれて行ったりして、あの聞く話とかおもろいんですよねそんなのあるんだみたいなのがあるんでね、まあ、逆にその自分もそのなんだろう、他の人がねそうやって、まあ、仕事を全然違いますんでね、その経験したことない話とか持ってたりするんで、それはそれでまたあの話のネタになるんで、あれなんですけどね。で41、この話こうなったらいいのになみたいな感情を感じてしまう。いじめダメ絶対と。だからといって不幸な誰かを指さして笑う主人公に共感もできないと。まあね、5年間も、まあ、そうやってね、しかも親にもねフォローされず、どんどんどんどん闇の方へ心が行ってしまったから、まあこういう風な感情を持つようにもなってしまったんでしょうがだからなんだろうな、まあ共感っていうのはまあできないでしょうね、共感はしちゃあれだと思うんですけど、まあこの人はこの人でそういうね、若い時をそういう風に過ごしてしまったがゆえにっていうところもあるんでしょうから、まあ、そういう風な感情になってしまうのもあるのかもなと。特にその子供の頃は一日一日が非常に濃いので、そこでそういうことを受けるとどんどんどんどん、まあ歪んできますわな。そら成長してる時の気が あるとして、その気を歪ませるような、その芯を歪ませるようなことがいろいろ起きてしまったら、もう根っこからも歪んだ感じの気になっちゃうんで、大人になってももう妙な形の気になっちゃってますわなだからまっすぐね育つように、あのいろいろそのね、だから自然に、育ってさせるとどう育つか分かんないし、まあ、それなりに矯正してまっすぐ育つようにすればそれなりにまっすぐ育つけど、まあ当たり障りのないやつになるかもしれんし、まあその辺は難しいですわな。まあ今回のやつは、まあ、特にかなり歪ませるように育ってしまったので、まあ大人になってもそういったところが残っちゃってるっていうのはあるのかもしれないですが。で42、私も小学校闇だったけど思い出すだけであーってなるのに同窓会とか絶対行けない。まあ小学校闇なんだ、まあそういう場合はね思い出すだけであーってなるからまあ同窓会とか全然楽しかねえやって話なんだよね。まあそれはあるかもしれないですね、 まあ、日立は行きゃいいし、まあ、その辺そのなんだろう、あーってならずに、まあ、あの頃はあの頃ぐらいで吹き飛ばせるような人は普通に行きゃいいしって感じですよね。で、43、ドキュメンタリー番組とかおっちゃんのナレーションでだったらいいなと思う時がある。ナショナルジオグラフィックとかと、それはああ、まあ、ありがたいことですけど、俺なんかのあまあね、まあ、気に入ってもらってるってことで非常にありがたいですけど、まあ、ナショナルジオグラフィックはまあそれにね、それはプロがやってるんでしょうから、そっちの方がいいんじゃないですか。あ、それはね、当然そう言ってくださるのはありがたいですが。で、44、おっちゃんは同窓会とか行きよると。それがねないんですよね、私同窓会ではないけど、あの久しぶりに会ったという意味では、成人ね、成人の日、の時に、会ったっていうのが、その小学校中学校時代のね、人と会ったのはそれが最後ですかね。その後ないですね。でももう少ししたらまたあるんですかね、そういうのが、うん、そういう機会があるのかもしれないですね。その時は別に普通に行くと思いますけどね、多分ね、タイミングさえ問題なければね。あ、最近どうなってるか全然わかりませんね、どうなっちゃってるんでしょうね。まあ、大半は結婚して子供ができたりとかしてるんでしょうけど、まあ、当時のその成人式の時ももうすでに結婚して子供がいてって人もいたんで、まあまあまあまあって感じですけどね。どうなっちゃってますかね。で、45、タタラレアシリーズも良かったっていうのが2連チャン、2秒後に書かれてるから多分連チャンでポンポンと押しちゃったんでしょうけど、タタラレアシリーズも良かったと。アイザスで47、おっちゃんは永遠の40歳中盤だよと。まあ嬉しくもなんともないんですけど、おっちゃんじゃないんですし、40歳中盤かよ、全然だな、嫌だねそれはね40歳中盤そこまで落ち着いてるかね、そんな。で、48、雑学コラム昔読んでたよねと。読んでましたね、あそこのコラム好きでね、読んでましたね。で、投げでも、これ俺読んでないのかな、まあいいや。で、49、おっちゃんさんじゃんわと、まあ、おっちゃんさんではないんですけど、シャレコアからリクエストいいですか、質問っていう題目の話で、これ俺読んだことないんですかね。なんか、まあ正直これ関連の話っていうのは読んだことありますよね。関連の話ね、これかどうか知りませんけど、今さらっと今上からパーッと流し読みしましたけど、まあまあまあまあ、この辺の話は少なからず読んだ記憶がありますね。でも題名で職務質問っていう話は読んでるのかな。なので、まあ、読んでないんでやりましょうか。で、ジータレスよ続き、50、おっちゃんは結婚願望あると。結婚願望っていうか、そうね、微妙。でもこんぐらいの年になって、あの周りの人がそういう風に、そのなんだ、結構最近加速、まあ、ツイッターにも書きましたけど、なんかポンポンポンポンね、ちょっと加速度的に増えてんですよね。結婚します、籍入れました、結婚します、籍入れましたっていうのが、あら、ここでもあそこでもみたいな、感じで増えていってるのは実際あって、そういうのを聞いたりとか、まあ、実際にそのパーティーとか、まあ、二次会そういうの呼ばれてね、そうやって行くようにも最近ちょっと増えてきましたんで、 そういうのになると、まあなんだろう、自分の中にも少し浮かんでくるのかなっていうところはあるぐらい、うん、でも初めのまだスタートラインにも立ってないのにな、そこにいきなり行くってことはないけどね。で51、風呂入るんけんあと1時間ちょい頼むと。それはやりません。あと1時間ちょいって意味わかんねえ。なんで1時間ちょいなのかよくわかんないですけど、すげえ適当ですけど。で、次なんだっけ、その質問っていう題名の話、長いけど長くないな多分あんま。あ、まだ次行く前にジータレス読み、続き、レッスンあったんでそっち行きましょう。52、でもおっちゃん彼女いないんです。そうなんです、 おっちゃんでもないですけど。で53、前企画ラジオでプラネタリウムの話読んだよねと。俺じゃないです。俺じゃないです。それはね、アンサーさんという方に読んでもらいましたんで、私じゃございません。あの時の声が未だに脳裏に焼き付いてる。人違いだったらごめんと。人違いでございます。なんだろう、ニコ動とかで、アンサーさんのやつ あるんで、もしよかったら聞いてみたらいいと思います。カタカナでアンサーではなく、ん？ちょっと待ってよ。なんだ、なんか頭の中で思い浮かべると、簡単に出てこないな。ANTHR かな？で、アンサーさん。はい。はい、でございます。興味がありましたらそちらでニコ動で検索すれば多分出てくるんじゃないかと思いますので、はい、企画ラジオの場合は自分は一番最後に出てくるので、出てくるようにしてるので、途中で出てくる方は自分じゃないと思ってもらって、いいかと思います。で54、俺と結婚するかおっちゃんと。俺とか言ってるし、まあおっちゃんじゃないし。で55、あの人うまいよねと。あの人、まあ普通に何だろう、基本的に出てくださってる方はうまい方が多いですよね。まあ実際そのいろんなところでやられてる方が多いんでね、実際な、なんだ、まあ初めてやりますけどいいですかって人もいましたけど、まあそれでもそんな初心者とは気づかれない感じで、のうまさがもうありましたんで、はい。で56、アンサーさん、点々点って書いたのはよくわかりませんけど、どういう意味なんでしょう。で57、おっさんとアンサーさんはいつもチェックしてると。なるほど。で5、まあおっさんじゃないんですけど俺。で58、ミルクゴッド様の声に似てると。ミルクゴッド様っていうのが自分分かりませんが、まあ、声に似てるんでしょうかね。で、59、京介さんだと俺とか言いそうですけどねと。京介さん、うん、まあ、京介さんなら俺とか言いそうで、うん、で60、晩婚ブームですからと。まあ、それをブームと言っていいのかよく分かんない。それブームって言っていいのかな、それ。別にブームじゃないと思うんですけどね。で61、アンサーさんかな、あの人の女声は妙に気持ち悪くていいよねと。まあまあまあまあ、うまく雰囲気が出てるってことなんでしょうこれ。で62、同窓会でおっちゃんコンとか言われたらやだわ、バレてんだよ。いやでもね、ある意味そのなんだろう、同窓会でもしそれ言われたら、ある意味もうなんつうのかな、全然その関わりのなかったところなはずなのに、その聞いててくれたっていうのは、それは多分ね、嬉しいと思うよ多分、うん、そうそうそう、それはある意味ね嬉しいよ、驚きが来ると思う、うん、まさかのって感じで、っていうかなんでそこまで黙ってたんだって思うけど、多分 本当にあったとしたらね、ないけど。で63、人違いか、恥ずかしい、おっちゃんごめんねと。まあおっちゃんじゃないんですけど、まあ別にいいっす。で質問っていうやつに行きましょう。はい、事件に関する重要な記録をここに公開する。 IC レコーダーによる記録である。吹き込まれた声は基本的に上村ひなのものだけである。彼女は警視庁の刑事であるとともに出雲社航空機墜落事故の唯一の生存者である。上村高代ちゃん、事故当時13歳のおばでもある。高代ちゃんは事故の怪我によって長らく植物人間状態とみなされていたが、先日意識をはっきりと回復していることが確認された。会話ができるほどには回復していないため、奥歯に電極を取り付け、歯を噛み合わせると電子音が鳴る仕組みでコミュニケーションを可能にした。イエスの場合は2回、脳の場合は1回、歯を噛み合わせてもらった。高代ちゃんの精神安定のため部屋にはひなさんと高代ちゃんの2人だけである。カメラなども設置していない。以下が記録である。こんにちは。無音。私のことを覚えていますか。2回。ええ、ひなおばさんですよ。少しお話をしてもいい。2回。今日はお日様が出ていますね。気持ちいいですか。2回。お外に出ます。1回。ここでいい。2回。そう、それじゃあここで。無音。あのね、おばさん、事故の時の話をしたいんだけどいい。無音。ダメ。やや後、2回。ダメなの。1回。いいの。2回。それじゃあ聞きますね。高代ちゃんは旅行の帰りだったんですね。2回。空港を出た時は何も異常はありませんでしたか。2回。他の乗客の人たちは普通でしたか。2回。飛んでいる最中に何かが起こったのですね。4回。間断なく。それはイエスということ。3回。つらい。この話やめましょうか。しばし後、1回。続けられる。2回。じゃあもう少し頑張ってくださいね。2回。事故の前飛行機は揺れましたか。2回。怖かった。やや後、1回。その時にはもう落ちると思いましたか。1回。大したことはないと思ったんですね。2回。 揺れはだんだんひどくなりましたか。やや後一回、しばらく小さな揺れが続いたんですか。一回、それはつまり揺れが一度止まった。二回、その後また揺れましたか。二回、その後落ちたのですか。二回、つらいことばかり聞いてごめんね、怖かったでしょ。二回、今日はこれぐらいにしておく、疲れたでしょう。一回、まだ話せる。二回、それじゃあもう少し聞いていい。2回、揺れている以外に何か異常はありましたか。しばし後2回、それじゃあ。上村ひなさんの言葉の途中で3回、どうしたの。3回、顎が疲れちゃった。5回、震えてるの。4回、高代ちゃん大丈夫。6回、間を挟んですぐに5回、少し落ち着くまで待ちますね。3回、しばし休憩、その最中にも数回。もう大丈夫？2回、さっきの話の続きね、何か揺れ以外の異常があったのですか？2回、エンジン音とかが変だったのですか？1回、何か爆発音が聞こえたとか。1回、窓から何かが見えました。2回、それは何か硬そうなものがぶつかったのが見えたということでしょうか。1回、もしかしてそれは墜落の直接の原因じゃないと思いますか。1回、窓から見えたものが墜落の原因ですか。1回、それは上村ひなの言葉の最中何度も続けて回数不明。高代ちゃん大丈夫、怖いの。連続、もう大丈夫だから怖がらなくてもいいんですよ、ここは病院だから落ちたりしませんよ。7回、さあ落ち着いて。5回、しばしのち回復。高代ちゃん大丈夫。2回、続けられますか。2回、何が見えたんですか。無音。ああごめんね、そこから見えたのは他の飛行機か何かですか。1回、少し質問を変えますね、高代ちゃんの席は窓際でしたか。2回、 窓からは飛行機の羽もよく見えたんですか？2階。羽に何か異常があったんですか？やや後2階。羽が壊れてた？やや後2階。だから飛行機は落ちたのかしら？しばし待つも無音。羽が壊れて落ちたわけじゃないの？1階。羽が壊れて落ちたのね。2階。なんで壊れたのかわかりますか？2階。何かがぶつかったの？1階。勝手に壊れた？1階。誰かが壊した？2階。誰かがそこにいたの？2階。それで言葉の最中、小刻みに何度も、しばし質問の声もなく音だけが続く。いい？1回と間を挟んで、収まるまで待つ。その誰かは羽だけにいたのですか？1回。一人じゃなかったんですか？2回。たくさん？2回。いろんなところを壊していた？2階。窓は？2階。それは窓を壊して入ってきたということ？2階。その何かは乗客にひどいことをしたのですか？2階。高代ちゃんの傷もその何かのせい？何度も。傷口から唾液が。何度も。牙が生えてた？何度も。ぬめぬめしてた？何度も。目が真っ黒でブドウみたいに小さくてびっしりと。何度も。子供みたいに小さい。何度も。手が、足たくさん生えてて這い回るみたいに。何度も。変な声で何かをこすったみたいな声で。何度も。すごく小さな穴や隙間からズリズリって出てきて。何度も。体に張り付いてきて。何度も。登ってきて。何度も。噛みついて。電子音は以降一切鳴らなくなる。食べられ、痛い、助けて。以上が記録された二人のやりとりである。後半、何かをこするような音やピタピタと吸盤の張り付くような音、引きずるような音などが入り乱れたが、詳細は不明である。 上村ひなの声が後半で震えていたことと何らかの関係があるのかも不明。この記録は大尾赤十字病院女性2名惨殺事件の重要参考物件として県警に保管されている。この事件の真相は未だ謎に包まれたままである。以上、質問っていう題名の話でございました。で、ジーダレス読み、64、同じ神奈川県住みだけどおっちゃんと何回かすれ違ってんだろうな、不思議と。どうだろう、もしかしたらすれ違ってるかもしれない。自分はツイッターアイコンみたいなニット帽してる人間なんで、もしニット帽してたらそいつは俺な可能性がマジで高いです。あんましてる人いませんでね、同じようなニット帽してる人はいませんでね、色まで一緒ってことはいないと思うんで、ほとんどもししてたら俺の可能性が あるかもしれないですね。で、65、あ、この何とも言えない何者感がいい話だねと。あ、面白かったですね。で、66、過去放送を聞いてるとレッスン見しようとして読み上げる前におっちゃんが吹いてて笑ったなと。まあまあまあまあ、目で読んで先に笑うっていうのはね、あるかもしれませんね、そりゃ。で、67、それは2個で、各都道府県の怪談読む人募集とかしてたよ、おっちゃんの企画かと一瞬思ったわと。各都道府県の怪談読む人、へえ、面白そうですね、ってことは何、一人一人各都道府県の階段か、はあ、じゃあまあそうやって、ああ、みんな出てくるんですかね、沖縄、北海道ね。そうか、それは面白そう、聞いてみたいですね、普通にね、おっちゃんの企画って別に自分の企画じゃないんですけどね。で、68、この話聞いたことある気がする、確かその時は実際に歯を鳴らしてなかったっけと。歯鳴らしてたやつもあったような気がしたけどね、電極はちょっと違ったかなと思うけど。で、69、話の中で揺れって単語何回か出てきたけど、最近地震多くてリアル怖いわと。最近地震多いですね、今日もね、ちょっと大きめなのドーンと来ましたけども、茨城だっけ、栃木だっけ、茨城かな、震度5でしたっけ、普通に5とか来んなよと思うけどね、5って相当揺れますからね、物普通に倒れてくるレベルですからね。で、70、じわじわ怖いなと。なんだろう、たまにこの反応がブレる時があって、なんか、なんだろう、多分これ音だけ、その映像は別にいらないけど、音だけだと結構来るかもしれないですね。その電極で反応してピーピーってこの言ってる音的なものが、実際にその音でね表現した方が怖いかもしれないですね。なんか無音で間が空いてるところとかも地味に嫌だろうし、なんか連続でビービービービーって言ってんのも嫌だろうし。で、71、元の話も電極だったよ、奥歯に仕込んだと。あ、そっか。で、72、途中から聞き出したがよくわからんと。 とこれね途中からだとちょっとね最初の説明を聞いてないところだと余計あれだと思う。で、73、最後の方で質問内容が具体的になっていくのは今まさに目の前にいたからっていう話、まあ、どう捉えるかですよね、なんで、どんどんどんどんそういう風になってその電極の反応が返ってこなくなって、はい、まあ、何度か聞き直したり読み直したりした方が来るかもしれないですよね。で74、俺長崎なんだけどおっちゃんと週に一度ぐらいすれ違ってんだろうなと、まあ、長崎ですよね、俺神奈川なんですけど、どうしたら週に一度すれ違うんだか分かりませんけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、まあ、あの74番さんの言ってるおっちゃんっていうのが俺のことなのかどうかっていうところもありますんで、それはちょっとね分かりませんけど。で、75、おっちゃんも笑うんだ怖っと、まあおっちゃんじゃないんですけど笑いますよねそれはね。俺むしろどっちかっていうと結構笑いすぎてる方だと思うんですけどね、普通素だと、で、76、言い方が悪くてすまん、前おっちゃんが読んだ時におっちゃんが歯を鳴らしていた気がすると、あったね歯鳴らして読んでた時、なんだろう、あの聞こえてんだか聞こえてないんだかよくわかんないけど自分で頑張ってあのカツカツってあの本当に歯鳴らしてやってたやつがありましたね、あったあった言われてみれば。で77、俺いつも天井裏にいるんだけどおっちゃんはいつも気づいてないだろうなと、気づいてたらねもうすぐにあのポリス呼んで、どっかのプリズンに入れてもらうってこと で、78、多分女の子から出てきたんだろうなあれあれあれが出てきちゃったかな。で79、おちゃんってスーツ着てニットかぶってんのと、俺スーツ着てねえしね、スーツ着るような仕事の人間じゃないんで。で80、俺はおっちゃんそのものだよと、まあ普通に多分あのおっちゃんなんでしょうね80番さんは、もう40歳とか30後半とか分かりませんけどもうおっさんって呼ばれる年なんでしょうねおそらくと理解した。で話してる最中にもう0時を過ぎましたということで、そろそろ終わりにしようかなと、2時間やりましたんで。でですね、この、まあ、話というか配信をしてる最中にですね、まあ、自分のその録音ファイルをアップするところっていうのが、まあ、今 N ドライブっていうのを使ってたりとか、あと新しくリスナーさんの中でそのうちのサーバー使っていいっすよっていう方が出てきてその方にその、まあ、管理までねお願いしちゃってる状態なんですけども、そのとりあえず録音ファイルを、アップしていただいて、るんですが、まあ、そこで直接聞くこともできるし、違うわ、直接聞くことはできないんだこれ、ダウンロードするのかな、ダウンロードすることができるというようなところをそうやって作ってくださって、今もう N ドライブと同等のファイル数アップしてくださってるんですが、そこのその管理人さんからですね、ちょっと連絡ありましてですね、まあ、ありがたい連絡なのでちょっとあれなんですけど、まあ、今回のやつもまあアップしたら、こっちでもアップしますよってことなんですけど、まあ、それはいいとして、アクセス解析の方が入ってるらしいんですけど、10日で、1000PV 数ありましたとだそうですよ。まあ、それぐらいですね、その皆さんアクセスしてくださってるってことで、まだねできてそんな経ってないんですけども、そうやって、皆さんアクセスしてくださってるってことで、まあ、実際それで落としてるかどうか知りませんけども、まあ、一回そうやって見てくださってるってことで、まあ、実際今後もう11月末になっちゃったら N ドライブ使えなくなるんで、もうどっちかっていうともう N ドライブ捨ててもいいぐらいなんですけど、もうこっちに完全にね移行した方が、まあどっちもどっちでそのやってるよりかはもういいのかなと 思うんで、もう本当にこっちだけですにした方がいいような気もするけども、ちょっとまだわからない方もいるかもしれないと思うんで、両方使ってるけど、まあ、とりあえずそういったことでですね、その10日で1000とかね、ありがたいですよね、どう考えても、まあもしよかったら、まあ、いろいろアップしてあるんで、まあ、昔のやつから最近のやつまでそうやって全部アップしてるんで、ほぼなので、もしよかったら適当に落として聞いてみてくださいということで、でですね、で巣の中でですね、定期放送いつって書いてあるんですけど、定期放送はいつってよくわかんないんですけど、定期放送ではないんですけどね、自分は別に決めてやってるわけじゃないんで、でですね、そのサーバーはどこなんですって書かれてるんですけど、まあ、配信終わったら普通に、書きます、はい、そうですね、86番も貼ってくれてますけど、うん、そこです、で普通に配信終わったら今度そこのアドレスを乗っけて書こうかなと思いますけど、まあ、今回は聞いてくださってるのかな、まあ、配信してる最中に来てるんで、実際に聞いてくださってるんでしょうが、即アップしてくださるそうなんで、そういう時はね、なので、まあ、そこは甘えて、やっちゃいましょうかというところなんでというわけで、ですね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。そういった感じで、録音ファイルアップしますんでよろしくお願いしますと。で、ネトラジで怪談朗読企画は今ちょこちょこと お願いしてたファイルが来てるという状況で、もう少し時間かかると思うんであれなんですけども、まあ、できれば11月中に配信できたらいいなぐらいですね、できるか分かんないですけども、まあ、希望としてはそんぐらいにやりたい、っていう感じですね。まあ押して押してっても12月の初め中旬ぐらいまでにはやりたいと思いますが、まあ、どうなるか分かりません。とりあえず、まあ、半分以上はもう集まってるので、あともうちょっととかですね、はい、というわけで、この辺で終わりにしましょう。じゃあ、あざしお疲れ様でした。ではおやすみなさい。ほいじゃあ、バイバイ。